本日与えられております聖書の箇所をお読みいたします。新約聖書のルカによる福音書12章22節から34節。それから弟子たちに言われた。それだからあなた方に言っておく。何を食べようかと命のことで思い煩い、何を着ようかと体のことで思い煩うな。命は食物に勝り、体は着物に勝っている。カラスのことを考えてみよ。まくことも刈ることもせず、また納屋もなく蔵もない。それなのに神は彼らを養っていてくださる。あなた方は鳥よりもはるかに優れているではないか。あなた方のうち誰が思い患ったからとて自分の寿命をわずかでも延ばすことができようか。そんな小さなことさえできないのに、どうして他のことを思い患うのか。どの花のことを考えてみるがよい。紡ぎもせず織りもしない。しかしあなた方に言うが、栄華を極めた時のソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は野にあって、明日は炉に投げ入れられる草でさえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にそれ以上よくしてくださらないはずがあろうか。ああ信仰の薄い者たちよ、あなた方も何を食べ何を飲もうかとあくせくするな、また気を使うな。これらのものは皆この世の異邦人が切に求めているもので、いるものである。あなた方の父はこれらのものがあなた方に必要であることをご存知である。ただ御国を求めなさい。そうすればこれらのものは添えて与えられるであろう。恐れるな小さい群れよ、御国をくださることはあなた方の父の御心なのである。自分の持ち物を売って施しなさい。自分のために古びることのない財布を作り、盗人も近寄らず虫も食い破らない天に尽きることのない宝を蓄えなさい。あなた方の宝のあるところには心もあるからである。
神の国を求めよう、まあ、求める、求めようという題でメッセージをさせていただきたいと思います。神の国、そうですね、ルカによる福音書の11章の31節には、ごめんなさい、12章です。12章の31節には、ただ御国を求めなさいって書いてありましたね。ただ御国を求めなさい。今子どもたちのために読んだ聖書の箇所はマタイの方ですけど、マタイでも神の国と神の義を求めなさい。で、御国ってあるのは、この御国っていうのはですね、これは神の国ってことですね。神の国っていうところ同じです。だけど御国とか神の国っていうとどんな感じで印象を持つでしょうかね。神の国を求めなさい。神の国を求めなさいっていうと、何かですね、一生懸命ね、神様のこの戒めを一生懸命守ってですね、そのまま歩まなきゃいけない。もちろんそう、神様が願うことを私たちはしていくわけでありますけれども、でもですね、この御国っていうこの言葉のニュアンスですね、これをもともとの言葉はギリシャ語で書かれているんですが、それはですね、神の国っていうのは神の支配と訳してもちょっともおかしくない言葉なんです。神が支配していらっしゃる、Reign of God ですね、神様の支配。でもですね、これもちょっとでも神様が私たちのことを支配する、あ、神様の言うこと聞かなきゃいけないんだな、そんな感じかもしれないんですが、でもですね、神様は私たちのことを愛で支配する、ね、神様私たちを愛で私たちの心に働いてくださる、愛を持って私たちの心を神様のにしてくださる。で、ですからもっと言い換えるならば、神様の愛に満たされるということ、 だから私たちこのね、神の国って言葉が出てきたらもうインスタントに言い換えた方がいい。神の愛に満たされる、神の愛に満たされることを求めなさい。パウロはこういうふうに言いました。私はイエス様に捕らえられてるんだって。私の心はもうイエス様にもう捕まっちゃったんだ。もうなんか恋の歌とかでね、そういうのありますよね、歌謡曲の中に。私はもうあなたに心がもう夢中になっちゃったんだって。私も昨日一生懸命そういう歌ないかなって調べたんですが、いろいろ出てきますね。キャンディーズだとか、そのですね、松山千春とかですね、いろいろ出てくるんですけど、私はあなたの心にもうあなたによって心がもうつかまれちゃったんだ。そういうで、私たちの神様との関係、私たちのイエス様との関係もそういうもの。私はイエス様によって捕まっちゃったんだって。私が頑張って神、これを自分のものにした、このキリスト教の真理をもう体得したとか、そういうこと以上に私はイエス様によって捕まっちゃったんだって。だからこの私たちがね、神の国って出てきた時に、私たちは神様の愛に満たされることが大切。神様の愛に満たされる、それが神様の国、生きる神様の国を求めるってことなんだ、ということなんですよ。大学生の時にですね、クリスチャンの集まりで、大学生の若い、男の子も女の子もいたわけでありますけれども、ある リトリート、泊まりがけで出かけたリトリートの中で、一人のスタッフの方がですね、こういうふうに、皆さんにアピールをします。アピールっていうか、こういうふうに話しました。皆さん目つぶってください。目つぶったら、目つぶったままそのまぶたの裏に、あなたの一番好きな人、今気になっている人、大学生ですからね、もうそんなドキドキしちゃうわけでありますけれども、その、いや、もう大人になってもドキドキしていいんですが、とにかくですね、その大学生の時にですね、このドキドキしながら好きな人のことを思い浮かべてください。スタッフの人がです、こう言いました。皆さん、私は目を開けてますけど、皆さんとっても幸せそうな顔してますよ。皆さん、じゃあ今度はイエス様のことを思い浮かべてください。どうでしょうか。言われた時にですね、好きな男の子、好きな女の子のこと、好きな子のことを考えると、もう本当に幸せそうで嬉しそうな顔なんだけど、イエス様のことを思い浮かべたらどうだろうか。皆さんが本当に好きな人のことを思い浮かべるときと、いや、それ以上にイエス様のことを思い浮かべたときに、皆さんが嬉しそうな顔になることを願いますよ。みんなそんな話をしてくださったんだと思うんですけど、それから何十年経ってですね、去年お話したかもしれませんけど、去年ですね、シアトルに行って、シアトルでこの日本、どちらかというとアメリカ人で日本人のための伝道したい、日本語で伝道したいという方々が集まっているカンファレンスに行った。そこでですね、日本から来ている講師の先生が、皆さん2人組になってください。それでは1人の人のうちの1人の人、右側の人は、イエス様がどんな方かってことを相手の方に説明してください。これから1分間、イエス様のこと、イエス様の救いのこと、イエス様の愛のこと、神様の愛のこと、その話をしてください。もう私もその説明する方の係だったもんですから、一生懸命ですね、説明しましたね。神様は一人子イエス様を送ってくださって、イエス様は私たちの罪のために死んでくださって、一生懸命話をしました。そしたらですね、じゃあ反対側の人、皆さんのお気に入りのレストランの話をしてください。行ったらですね、もうこの場がですね、もう盛り上がる。好きなレストランの話、もうお気に入りのレストランの話を、シアトルにはこういうのがあってねって、私の相手の人は確かシアトルの人だったと思いますけれども、シアトルにはこんなレストランがあってねって一生懸命話してくる。でですね、私たちがイエス様の話をするときと、お気に入りのレストラン、レストランじゃなくてもいいかもしれません。好きな歌手の話でもいいかもしれない、好きなテレビの話でもいいかもしれないし、カニ釣りの話でもいいかもしれないし、とにかく自分の好きなものの話をする、その情熱と、 イエス様の話をする時の情熱と、皆さんどうでしょうか。その時にですね、みんなその場にいた、もう伝道したいって人たちですからね、伝道しようって思いは人一番強いんですけど、神様の話をする、イエス様の話をするとなんかちょっと身構えてしまって、本当に喜びがあふれて、これを本当に知ってほしいんだってのはですね、なんだか分かんないけど、レストランの話の方がもう一生懸命、このレストランこんな食事はもうすごい美味しかったんだよって、もうねぜひ一回行ってみてくださいって、もうねそんな風に熱く伝えてることができたわけですよ。でね、そのことをね、昨日準備しながら思い出してました。本当に私たちはイエス様に捉えられる、イエス様の愛に捉えられる、神の国に生きる、神様の愛に満たされる、それは大好きなこのレストランなり、大好きな趣味なり、大好きなこのタレントさんなり、大好きなテレビ番組なり、そういうものに対する情熱をはるかに超えたものである、それが本当なんだろうなって思う。私たちは何に心を奪われているだろうか、何で心がいっぱいになっているだろうか。まず神の国を求めなさい、神の愛に満たされることを求めなさい、そのようにイエス様はおっしゃっているのであります。で、今日はですね、この神の愛に満たされるっていうことを3つの側面からお話をさせていただきたいと思うんですね。その第一の側面が何かというならば、神様との関係の中での神の国ということです。神様との関係の中で私たちはどういうふうに神様に満たされる経験をするんだろうか。神様の愛に満たされた歩みっていうのはどんな歩みなんだろうか、神様との関係において。そのことを最初のポイントでお話したいと思う。これがまあ考えて言ってしまうのはこれが一番中心ですよ。やっぱり神様との関係の中では神様の愛に満たされていく、それがですねこの後の2つのポイントに影響を与えていくわけですよね。だからこれ本当に大切なことだと思います。神の国というと、まあ、先ほどちょっと申し上げましたけど、なんだか真面目にやらなきゃいけないとかですね、神様の支配といっても、まあ、いい子にならなきゃ、神様の支配があるからね、神様の支配のもとにハハハってやんなきゃいけない、そういうふうなイメージがあるかもしれないんですが、先ほどから申し上げたようにこれはですね言い換えるべきなんですよ。神様の愛に満たされることだ。もうこれはもう耳にタコができるくらい皆さんに聞いていただきたい。神様の国って言葉が出てきたら、これは神様の愛に満たされることなんだ。神様、なんで私にこんなに素晴らしいことをしてくださるんだろう。神様、なんて愛に満たされた方なんだろう。そのことを味わい、経験していくこと。それに勝る私たちの人生をドライブしていく力あるものはないのであります。本当に私たちは、この一つの目標を立ててね、一生懸命頑張っていくということもあるでありましょう。でももっと大切なのは、私たちの内側に、ああ私は愛されてるんだ、私は大切にされてるんだ、神様の愛をもらってる、イエス様はここまでして私たちを救ってくださったんだ、そのことに感謝をしていくこと、そのことに本当にお答えして、その神様の愛に感謝していくこと、それが一番大切なんですね。でよくですね、私も日本にいた頃にですね、牧師になるかならないかの頃によく恩師の先生から言われた言葉がありました。皆さん神様の愛に満たされるって言っても、私たち穴あきバケツみたいな存在ですよね。神様の恵みをいただいた、神様の祝福をいただいたって言っても、私たちは穴あきバケツみたいな存在ですよ。そんなね立派な存在じゃないですよ。もう私から見るのは大尊敬するような先生でありますが、その先生がですね、私たちはそんな強くないですよ、私たち穴あけバケツみたいな存在ですよっておっしゃる。その先生がですね、そして続けておっしゃったのは、でも皆さん、穴あけバケツにも水をためる方法があるの知ってますか。そんなことできるかと思うんですが、どうするんだろうと思いながら 聞いて、何回聞いてもですね、何だったっけこれ、イエス先生何が言いたいんだっけっていうふうに、なかなか私覚えられなかった記憶があるんですけれども、とにかく先生はそう言ってですね、穴あきバケツに水を入れる方法分かりますか、それはバケツごと水の中にドボーンと入れてしまうことですよ。あ、そりゃだけど引っ張ったら抜けちゃうじゃん。そう、引っ張る必要なんかないんですよ。あなたが穴あきバケツのまま神様の愛にドボーッと掴んでいるならば、あなたがそれを引き上げて自分の力で頑張ってやっていこうと思うから、水がまたジャーッと流れちゃうんですよ。神様の愛の中にずっとドボーンとつけられているならば、あなたがどんなに、私たちがどんなに穴あきバケツのような存在であったとしても、あなたのうちには神様の愛がいつもいつも満たされている、そういうことが起こっていくんですよというふうにお話をしてくださって、昔はこのことが分からなかったんですけれど、今は本当に分かるようになりました。あ、そうだなと思う。私たちは一生懸命それを引き上げて、自分の力でもう神様の愛にも満たされたから大丈夫だって、自分の力で生きていこうとするから、自分の力でやっていこうと、神様から離れてやっていこうとするから、私たちジャーって水が流れてしまう。そうじゃなくて、穴の開いたバケツであったとしても、いつもいつもいつもその神様の愛の中に身を置いていくならば、私は神様に愛され受け入れられてるんだっていうところの中に身を置いていくならば、あなたの内側にはいつもいつも愛がある、神様の愛がある。この今日読んでいただいたこの前後を読んでいくとですね、いろんなことが出てきますよ。日々の必要なことね、今日の空の鳥見てごらんなさい、野の花見てごらんなさいって、この日々の必要ですよね。先ほどのジョージ・ミューラー先生の話もそうでありますが、もうどうだった、どうなんだっただろうかなと思いますよ。自分が食べる食べられない、それはなんとかなるかもしれない、でも預かっている子どもたち、何百人の子どもたち、その子どもたちの食べるものがあるかないかって、そんなどんなに大変かと思う。もう援助、周りの人に求めたらいいじゃないって私なんか思ったりするんですが、もう助けてください、うちの孤児院大変ですからお願いしますってアピールのレターを送ったらいいじゃないって思う。でもジョージ先生はいつもいつも神様が私を満たしてくださる、神様が私に必要を与えてくださる、それを信じて神様にだけ求めたっていうふうに言われています。日々の必要なこと、またこのちょっと前のですね、13節から21節のところを見るならば、将来のことですよ。将来のことどうなるんだろうかって、この、お金持ちの畑が、豊作でですね、その豊作の収穫をどうしておこうかって、そしてこの、金持ちはですね、蔵を建てて、そしてもうこんだけや大丈夫だっていうふうに言ったという例え話があるんでありますが、そうやって将来のために積み立てて貯めて一生懸命貯めといて、それで自分のためだけに貯めていて神様に対して富まないのは、これは虚しいんだよってイエス様はおっしゃったわけでありますが、もう大丈夫なんだ、神様が心配してくださってるから大丈夫なんだから、あなたはもっともっと神様のことに集中しなさい、天に宝を積みなさい、自分のために宝を積むんじゃなくて神様に対して富みなさいってね、21節ですか、自分のために宝を積んで神に対して富まないものはこれと同じである、イエス様もおっしゃったわけでありますが、その必要なことに心が奪われて、あ、これしなきゃあれしなきゃって、そのことにだけに心が奪われて、もっと大切な自分のために神様が与えてくださった使命、神様があなたの、このジョージ先生まさにそうですよね、あなたの使命はこの子どもたちのことだっていうふうに言われた時に、ジョージ先生は安定した生活よりもとにかく神様が私に与えてくださっている使命に立っていくんだって、そのことに集中したわけであります。私たちも本当にそのことに集中していくことがどれだけ大切かと、そしてそれだけじゃない、この地上でのですね、食べる飲むこの将来のこと、そのことだけじゃない、最終的には永遠の救いを準備してくださっているから、12章の4節5節にはそのことが書いてありますけれども、 このあなた方は迫害されることがあるだろう、でもそのような人を恐れる必要ないんだって、永遠の救いをもらってるんだから、もうあなたのことを殺しても肉体を殺してもそれ以上できないもの、その人を恐れるなってイエス様はおっしゃった。永遠の世界の救いをもらってるんだからって言われたわけであります。だから本当に私たちがまず神様との関係の中で、ああもう私は全てが心配され、全てが与えられ、全てが保証されてるんだ、だからもう神様の導きだけを求めていけば大丈夫なんだって、そのことに立ってそこにかけていく、そのような歩みをしなさいって、それが祝福なんだよ、それがあなたが満たされる歩みなんだよって、そのようにイエス様おっしゃった。本当に私たちはそこに歩ませていただきましょう。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。2番目はですね、兄弟姉妹との関係での神の国。兄弟姉妹、これあのですね、 お父さんとお母さんの生まれた兄弟とか、そういうこの肉体的なこの家族という意味でのこの兄弟姉妹じゃなくて、この信仰の兄弟姉妹、教会の兄弟姉妹ですね、教会の兄弟姉妹との関係の中での神の国、これ2番目のポイントです。私たちは神様がイエス様を信じた瞬間から、私たちは神の家族としてここに歩まされています。だから私たちは互いを受け入れて歩んでいく、そこに神様の愛があふれていくという歩みを私たちはするようにと招かれているのであります。違いを受け入れて、お互いを受け入れて、性格は違うかもしれない、考え方も違うかもしれない、この社会的なこの地位も違うかもしれない、このもう感覚が全然違うってこともあるでありましょう、でもその中でも互いを受け入れていくんだって、ローマ人の手紙のこの十二章にはこういうふうに書かれています。ローマ人の手紙の十二章、とっても大切な書物でところでありまして、この福音に、イエス様の十字架の福音を知ったあなた方はこういうふうに生きなさいっていう実際のことが書いてあるんですが、こう書いてありますね、私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言う思うべき限度を超えて思い上がることなく、むしろ神が各自に分け与えられた信仰の計りに従って慎み深く思うべきである。なぜなら一つの体にはたくさんの死体があるが、それらの死体が皆同じ働きをしてはいないように、私たちも数は多いがキリストにあって一つの体であり、また各自は互いに死体だからである。一人一人違うんだって、でもイエス様にあって一つとされたんだって、だから互いを認めていく、互いを受け入れていくんだ、みんな違う、それを受け入れていくことが大切なんだというのであります。そしてこうも言っていますね、同じ12章10節でありますが、兄弟の愛を持って互いに慈しみ、進んで互いに尊敬し合いなさい、互いを受け入れて尊敬しなさいというのであります。でそれだけじゃなくて、もちろんですね、それだけじゃなくて何かと、このことはね、いつも話していることですので、まあ、今日はこれくらいにしておきますけれども、もう一つ強調したいのは、このやっぱり祈り合うことですよ。私たち神の国、神の愛に満たされたお互いはですね、祈り合っていくこと、大切なことですね。助けて、祈ってと言い合える関係、このですね、使徒行伝の一章にもですね、こういう言葉が出てきますね。彼らは皆、婦人たち、特にイエスの母マリア及びイエスの兄弟たちと共に、心を合わせてひたすら祈りをして、心を合わせて祈りをしていた。これ、弟子たちとイエスの家族は一緒に祈っていたって。このイエスの兄弟とイエスのこの弟子たちとはですね、結構微妙な関係だった。結構違う関係だった。そしてですね、この祈り合うのがですね、大変だっただろうなと思うんです。でも彼らはあえて時間を共にして祈っていた。心を合わせてひたすら気があったから祈ったんじゃなくて、この感性が同じだから祈ったんじゃなくて、本当に心を合わせてお祈りをしてた。皆さん、 私たちもそのような関係を持ちたいと思う。世の中では自己責任という言葉が、よく使われます。それはあなたの自己責任でしょうって、そこまではできないよねって、私たちは互いにそういうふうに線を引きたくなる時もあります。でも神様は私たちのためにご自分を与え、それだけではなくてご自分の思いを分かち合ってくださいました。創世記で、アブラハムはですね、神様とアブラハムの生涯が出てくるんですけど、神様はアブラハムにこのご自分の思いを分かち合われた。私はこのことをアブラハムに言わないでいいだろうかって。神様と人間ってもうそれこそ自己責任って言いましょうか、全然違う、もう全然違う存在なのに、アブラハムは自分の、神様は自分の方から心を開いて、アブラハムよ、私は今これからこれをしようとしてるんだけれども、お前はどう思う？心を開いてアブラハムとの関係を大切にされました。また新約聖書を見るならば、イエス様もですね、自分が十字架にかかる前の晩にですね、弟子たちに対してこう言いました。私は苦しみのあまり死ぬほどだ。だから私のために祈ってくれ。イエス様もご自分の苦しみを分かち合って祈ってくれって言いました。私たちも本当に心を開いて、心を開いて祈り合うような関係を大切にしていきたいと思う。皆さん、今私たちはこのような、ね、状況の中でこういうふうに集まってもゆっくり交わりを持ったりすることはできないですよね。またこのオンラインで時間を過ごしている中で、オンラインの交わりが持てるか持てないかという、そういう中で、礼拝もですね、オンラインで守る方々が半分くらい、ここに集まる方が半分くらいのような歩みをして、どうやって一つの共同体を立て上げてていいのかなって、私の本当に祈りですよ。どうやったら私たちは本当に一つのコミュニティとして、一つの共同体として神様のもとに歩んでいくことができるんだろうか。皆さん知恵を与えてほしい。皆さんアイデアを出してほしい。これは本当に教会が教会であっていくための大切な大切な大切なポイントだと思う。だから皆さん本当に、皆さんこれをもう私が牧師としてあれしなきゃいけない、これしなきゃいけないとかもあるかもしれない、そういうことも必要、先生こうしてくださいってもいいかもしれない。でもそれとともに皆さん一人一人がコミュニティの一員として、本当に、ああそうだ、神様は私たちが共に受け入れ合い祈り合っていくことを願ってらっしゃるんだ、そのことを受け止めて、本当に互いに声をかけ合って祈り合っていく関係を持っていただきたいと思う。個人的にだっていい。また毎週木曜日朝と夜に祈り会をしてますから、ぜひそこにも来ていただきたい。土曜日、日曜日の夕方8時にもコミュオンラインフェロー、なんとかしてフェロー、なんとかしてコミュニティを立て上げたいという思いで、この私もですね、だいたいこうやって1時間この礼拝の中でお話をさせていただくと、ちょっといつもよりもやっぱ酸素が違うのかなと思うくらいですね、終わった後ぐたーっとなってるんですけれども、でもですね、このなんとか8時にこの時間を作ってですね、皆さんと交わり、少しでも交わりを持てればということを願っています。皆さんもぜひですね、この私も教会を立て上げていくための一つの責任を持ってるんだ、そのことを覚えていただいて、この知恵を貸していただきたいし、いろんなこのコミュニティのこの交わりの場に参加していただきたいと思うのであります。そして許し合うということですね。これ面白い聖書の言葉だ、いつも思うんですが、コロサイの3章の13節です。互いに忍び合い、もし互いに責むべきことがあれば許し合いなさい。主もあなた方を許してくださったのだから、そのようにあなた方も許し合いなさい。もし互いに責むべきことが、私もね、自分の日本語の感覚がもしかしたらずれ始めてきてるのかなと思ったりもするんですが、これはどう考えてもおかしいような感じがするんですね。もしも互いに責むべきこと、責めるべきだってことがあるならば許しなさい、責めるべきことがあれば責めなさいっていうのが普通だと思うんですが、責めるべきだっていうのは責めるべき、 でも責めるべきことがあるならば許しなさいって聖書が。ああ、これは責めなきゃいけないなってことがあったら、もちろん罪は指摘しなさいって書いてあるから、ね、明らかな罪を犯しているそういう場面に出会ったらですね、それは指摘しなきゃいけない。でもそれで終わりじゃなくて、本当に悔い改めと祈りの中で共に許し合っていくような、そういう関係と私たちを神様は招いていらっしゃるんだ。そのことを覚えたいと思いますね。本当に私たち神の愛に満たされたコミュニティ、神の愛に満たされた交わり、この共同体を築いていく、そのために共に歩んでいきたいと思いますね。3番目のポイントに進んでいきたいと思います。隣人との関係での神の国、これはもう教会を超えたですね、隣人との関係の神の国ってことですね。これもですね、もう一回最初のポイントに帰るんですけれども、神の国っていう言葉でね、私たちは神の国の前進のためにとか、神の国の発展のためにっていうと、なんか自分のこの何ですか、この教派っていうか、教団っていうか、この宗教っていうか、こういうものの勢いをもっと強くするために頑張らなきゃいけないみたいな、そんなイメージがあるんですよね。私なんかそう思っちゃう。で、ね、神の国だけど、神の国は神の愛に満たされること、神様の国っていうのは神様の愛に満たされた人生、神様の愛に満たされた教会、神様の愛に満たされた家族、神の愛に満たされた自分のこの日々の歩み、そういうふうに考えていくならば、私たちのこの伝道の仕方もおのずと変わっていくだろうなと思うのであります。神様の愛に満たされて私たちが出ていくならば、そのような歩みを私たちはさせていただくんだって。それは自分の勢力を広げるとか、そういうことではないでしょ。私たちが神の愛に満たされて歩んでいくっていうのは、なんか一生懸命このクリスチャンの人数を増やしていくこと、それにエネルギーを使うって、もちろん私たちは一人でも多くの方々にこのメッセージを伝えていきたいと思うわけでありますけれども、それが単にこの勢力を伸ばすとか、そういうこと、そういうことじゃないでしょって。本当に私たちが神様の愛に満たされて仕えていく、神様の愛に満たされて周りの人々を愛していく、受け入れていく。ですからそこには義務とかお勤めとかですね、また目標設定とね、今月私もそういうことをですね、私が若い頃のこの日本の教会でそんな感じのあれがすごい流行りました。目標設定をして、その目標までに向かって頑張る、10人の受選者とかですね、100人の礼拝とかですね、そういう目標設定をして、その目標のために頑張る、そういうものが流行った時がありましたね。でも今本当に思う時に、いや、それはそれなりにね、原動力になりますから、みんな一生懸命になりますから、頑張ろう頑張ろうってなってですね、そうやって人数が増えたりするわけですが、でもそれが本当なんですかって、それが本当に神様が私たちに願ってらっしゃることなんですか、私たちに目指すことなんですかって。神様の愛に満たされ、神の国っていうのを神様の愛に満たされることっていうふうに受け取るならば、神様の愛に満たされて生きていくこと、それが大切なんじゃないか。マニュアル的なこともいろいろあります。この、ですね、パンフレットを使って説明したら分かりやすいよ、もちろんそれも助けになることがあるかもしれない、でもそれがポイントじゃないでしょうって。あるマニュアルによると、誰かと話をするときには、この45度上からですね、この肩に手を置いて、そして話をしたら、これから君に神様の話をしていいかいっていうふうに話をしたらいいとか、そう書いてあるマニュアルもあるそうであります。そういうことじゃないでしょうって。本当に私たちはありのまま神様に愛されている一人の人間として、この愛を表していくことを通して福音を伝えていくのであります。ローマのですね、12章の17節と21節にはこう書いてあります。誰に対しても悪をもって悪に報いず、すべての人に対して善を図りなさい。悪に負けてはいけない。かえって善をもって悪に勝ちなさい。 帰って善をもって悪に書きなさい。私たちが本当に神様に愛されている、神様に許されている、その喜びの中でこの愛を表していくときに、神様はその方の心に語ってくださるということが起こっていく。それでいいんだって私たち思う。それが福音を伝えるってことの大切な大切な大切なポイントだと思う。この、もうね、戦争が終わって75年ですね。先週はあの原爆が長崎広島に落とされて75年、今週はこの日米戦が終わって75年ということでありますけれども、その75年の前の時代の話でありますけれども、あの真珠湾攻撃にの真珠湾攻撃の中で大きな役割を果たしたこの藤田光雄というこの日本軍の、ね、兵士がイエス様にクリスチャンになって生まれ変わったという話があります。藤田光雄さんという人が本当に真珠湾攻撃でも本当にこのアメリカから憎まれて、そしてあのですね、この、まあ、東京、その藤田さんはですね、もう東京裁判の中を見ながらですね、このその理不尽なねこともいろいろ感じるわけですよ。ああこの負けるって本当に惨めなことだなとか、いろんなことを感じるわけでありますが、そんな中でですね、彼がクリスチャンになることに一つ大きな大きな影響を与えた出来事がありました。それはこの彼がですね、自分の部下ですね、自分の部下を迎えた時、自分の部下が捕虜になってアメリカにいたわけでありますが、自分の部下が捕虜になってアメリカが帰ってきた時に、大変だったな、お前は本当にひどい目にあっただろうって、もう本当にあいつらひどいなって、もうあのね、藤田さんもこのアメリカ軍に対しても不信感を持ってました。お前たちは本当に大変だっただろうと言ってですね、このネギだった。そしたらですね、その部下たちが言うことにはですね、とんでもない、本当に私たちはよくしていただいたんですよって。なんだそれは。その藤田さんがですね、聞いた話によると、一人の女性がこの彼らの捕虜になっていた彼のためにですね、一生懸命してくれる、差し入れをしてくれてですね、この励ましてくれて、この慰めの言葉をかけてくれてですね、なんであなたはこんなによくしてくれるんだと、敵であるこの私たちのために、なんでそんなにしてくれるんだって話を聞くわけですが、その女性は答えようとしない。いや私は日本のことが好きだとか、そんなことは答えようとしない。あんまり誰もですね、この日本のこの捕虜の人たちがですね、一生懸命その若い女性に、聞くもんですから、その女性が答えた。実は私の両親は日本軍に殺されたんです。実は私の両親は日本軍に殺されたんです。それを聞いてですね、この反対だろうと思った。日本軍に自分の両親が殺されたならば、なんで私たちにこんなによくしてくれるんだと思った。でもですね、その女性が言うにはですね、私の両親は宣教師でフィリピンで働いてました。フィリピンの山の方で働いてました。でもですね、日本軍が攻めてきて、そして、あ、ごめんなさい、日本軍がその地域に逃げてきた、ね、アメリカの軍隊がこのフィリピンを支配するようになって、この日本軍が逃げてきた、山の方に逃げてきた時に、この、宣教師として行っていたその2人をですね、この女性の両親をスパイだと疑って、その両親を殺してしまった。その時にですね、このお嬢さんはその話を聞いて本当に悲しみに膨れたわけでありますが、その中で自分の両親はどんな思いでこの最後の時を過ごしただろうかということを思った時に、私はこの日本軍の両親を殺した日本軍の人々のために仕えたいと、神様の愛を表したいと思ったそうであります。その話を聞いて藤田さんはものすごい衝撃を受けて、 彼はその後教会に行くようになって、聖書を読むようになって、教会に行くようになってイエス様を信じるわけでありますが、皆さん、私たちこの女性はね、一生懸命伝道してやろうなんて思ってなかったと思う。この日本人の日本軍の兵隊さんを一生懸命クリスチャンにしてやろうなんて思ってなかったでしょう。でもこの女性は神様の愛に満たされて、私にできることないだ、何だろうか、そう求めて、この日本の捕虜のために力を尽くした。そのことが、この捕虜を迎えた、日本で待っていた上官の人生にものすごい影響を与えたのであります。そのことを考えるならば、私たちの伝道って何だろうかと思う。本当にこの目先の成果とか結果とか、それ以上に本当に私たちが隣人との関係の中で神様の愛に満たされて、神様の愛に満たされて、本当に神様が与えてくださった愛にお応えして歩んでいくこと、悪に対して悪を持って報いるのではなくて、悪に対して善を持って報いるような生き方をしていくこと、それが私たちの使命であろうと思うのであります。本当に私たち、最初のところに戻りますけれども、何で心がいっぱいになっているでしょうか。目先のことで心がいっぱいになってないでしょうか。この神様に愛されている、神様がどこまで私のために大きなことをしてくださったのか、そのことで心を満たしていただこうじゃありませんか。そしてそうするときに、神様はそのすべてを与えてくださるんだ。必要なもの全部神様備えてください。心配するな、私が全部保証するからって、そこに自分の人生をかけて歩んでいこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、感謝いたします。本当に私たちの歩み、私たちは何を見ているでしょうか。神様、あなたに愛されている喜びにもう一度満たしてください。神様に大切に思われている、神様が私たちのためにイエス様を与えるほど、イエス様が私たちのために命を投げ出してくださるほど大きな愛を与えられている、そのことに私たちの目を開いてくださいますようにお願いをいたします。そして愛されている喜びにあふれて歩んでいくことができますようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。しばらくの間、応答のお祈りをいたしましょう。